こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
この音声を収録しているのは2022年6月26日日曜日22時59分ということで、
はい。
1時間というところで音声収録しています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。
はい。
今ね、結構もう30分ぐらい喋ったっていう。
あ、そうですね。いや、
ところから。
いい回でしたよ、今回もまた。
で、
はい。
まあ、じゃあ、早速ですね、
はい。
質問を今日はもらったと
はい。
いうことで、その辺から話していきましょうか。
はい。少し
はい。
前にいただいたご質問ですね。バタさんこと、柴田遥さんからいただいた質問になります。菅さん、今週の休日会議にて横浜支部を取り上げてくださりありがとうございます。まさに松崎さんに連絡してしまいました。休日会議への質問です。すごくシンプルなのですが、菅さんと健太さんは同業者を見たときに嫉妬することはないですか？もし嫉妬する場合、どうやってエネルギーに変えられていますか？嫉妬は自分の成長のためにもなくてはならない感情だと思いますが、一歩間違えると闇落ちします。特に SNS を見てると嫉妬の波に襲われることがありますが、お二人はいかがでしょうか？というご質問をいただきました。
はい、ありがとうございま
ありがとうございます
。
す。
はい、バタさんはね、今、闇落ちする一歩手前になっているのか。
いや、これはもう闇落ちてますね、この感じ
あ、
は。
一回落ちてる中で、なるほど。
適当言ってますけども。はい。
今ね、ちょっとね、調べましたよ。
はい。
改めてその嫉妬とは、
はいはいはい。
他人が自分より恵まれていたり、優れていることに対して羨み、妬むこと。自分の愛するものの愛情が他に向くのを闇に。でもまあ SNS の投稿であれば上位、上のさっきの他人が自分よ、ってとこか。
羨ましいなって思う、すごいな、羨ましいなって思うことはたくさんありますけど、それは嫉妬なんですね。あ、じゃあ嫉妬してるかもしれないです。
僕はまあ、なんかね、
はい。
20代の頃の方が強かった気がするな。なんであの人にはできんだろう。まあでもね、ポジティブに捉えるというか、結局もう、例えば、下方比較、上方比較みたいなのがあるとすればですよ。下方比較みたいなのをこう見て、あ、もうこの人嫌だみたいな、あらを探すみたいな、なんか思ってた。でも、上方比較だとすごいな、自分も頑張ろうみたいなところだと思うんだけど、あ、でもどういう時に起きてたかなと振り返ると、例えば、圧倒的で業界も違くて何にも関係ない人ですごい人に対しては嫉妬しないもんね。
そうですね。
一郎大谷頑張ってくれて、うわーってなるのと同じというか、日本代表のサッカー選手が頑張ってて、応援に利害関係がないというかね。
確かにその通りですね。
ただ、自分と同じ業界とか環境とかで、まあ、近しいスキルを用いてみたいな、類似性が高い身近な人っていうのかな。が少しだけ優位に感じる場合みたいな。っていう時に僕は、自分はなんでこんな足りてないんだろうみたいのはね、あったけど今はすごくない、思えば。なんでだろう。
僕は今、菅さんのお話聞いて、自分がなるほどって今思ったのは、自分は特にスキルないんで、みんなすごいなって思うだけですね。
僕以上にその僕が持ち合わせてるスキルを上手に使ってる人が見たりとかね。当時はそんなだったけども。ただ僕やっぱ積み重ねていく中で、その自己肯定感とかよく言うじゃないですか。ああいう言葉の、その正しい意味はちょっと調べたことないけど、自分の価値をね、妄信するくらい信じてるっていうのはあるっていう。
それは大事なことですね。
そうだね。だから僕、家族友人に必要とされてるとかは、別にそれが、なんか、デフォルトで自己肯定感感じられるといいよねみたいな記事読んだことあるんだけど、僕はそこでは上がらないんだよね。 でも社会的にっていうのかな、なんかまあやってて自分はまだまだいけるとこう、
うん、
思い切り信じ込んでるところがね結構あって、
うん、なんか今またその話聞いて僕はどうかなって思ったんですけど、うん、自分が価値出せるところどこかなっていう、なんならこう価値感じてもらえるかなっていうことを考えるようになってから、なんか人と比べなくなったかもしれません。あ、じゃあ違うとこで戦おうみたいな、そんな感じになったかもしれません。
またさ、
はい、
個人でビジネスをこれから始めるとかさ、始めたとかさ、
はいはい、
その人に対してどう見られるかをすごく気にするじゃないですか。
うんうんうん、
ああなるとね、
きついですね。
きついんじゃないかな。で、やっぱこう、自分の持ってる強みなり、私はこうだっていうのが、
はいはい、
その評価気にすることなく、こう結局自分の意思で行動することに迷いもなくなるし、
うん
うん、やっぱ自分はこうしたいっていうはっきりとしたものがあるとね、
そうですね。
いいんじゃないかというね。
でも自分に何が強みあるかってたまに迷子になりません？
なりますね。
なりますよね。うん、もうなんか一周回ってよく分かんなくなりましたもん。いや、今分かってないですもん、うん、あんまり。
先週、その、はい、マチャントクラブで毎週やってる候補員のミーティングの、
はいは
い、僕がその、統括のフジプリンさんにお願いした内容っていうのは、
はい、
自支部、自分のそれぞれの支部の良さって、
はい、うんうん、
言ってみてっていうといくつかは出るかもしれないけど、
はい、
そのみんなが思う丸々支部はどんないいところがあるかみたいな、
うんうんうん、
言い合うみたいなね場を設けてもらって、そうするとこう見えない強みというか自信が持ってるところとか出てきたりとか、
うんうんうん、
もちろんみんなそれぞれ、まあ、どんなビジネスでも課題はあるもので、
はい、
そこに対してネガティブにねこうずっと向き合うというよりも、
うんう
ん、あ、こんな自分いいとこもあるんだ、このコミュニティとかあるんだって気づいていく方のプラスって大きいかなとか思う。
うん、確かに。
うん。あ、あと僕はそう、当時でも抜け出したというか、
はい、ま
あ、抜け出すってそんなネガティブなね気持ちの嫉妬じゃなかったけど、
うんうんうん、
なんかミラーニューロンって言葉あるじゃないですか、なんか、
うん、いや、わかんないです。
あのね、
はい、
緊張してる人のそばにいると緊張するみたいなやつ。
ああ、確かにこう緊張伝わっちゃう感じってことですよね。ありますあります。
だから僕あの時に、
はい、
その今の自分はこの地点だけど、
うん、
1年後の自分はこうだっていう、その1年後の自分を真似るみたいなね、
はい、
自己解決みたいなのをやってたことはある。
へえ、それは効果的でしたか？
覚えてないけど、今急になんかやったなっていうのがこれが、うん、僕は1年こうなってるからっていうので、
はい、
出版するとか、
うん、
ああいう宣言が出てきたのもやっぱこういうのだった気がする。
へえ、うん、
そうそうそう、なんかやっぱすごい人いっぱいいるし、うん、
いっぱいいます。
でも1年後の自分はそこにはいるから、みたいな。すごい向上心だね、今思うと。
いや、すごい意識高いじゃないですか。いいじゃないですか。はい。
などあったな。だから嫉妬心持つこと自体はね、悪いことではないけど、
はい、
もやもやがネガティブになって、
うんうん、
やっぱ攻撃的になったりとかね、
うん、
なっちゃうと、あれなのでね。
うん、
ただ、嫉妬するってことは、その、おそらく類似性が高いというか、
うん、
だと思うので、逆に言えば自分が今何求めているかがはっきりと分かるのかもしれないとか、
うんうんうんうん、
そんなのは感じるな、うん、そうだね。僕はでも、
はい、
とマーチャントクラブとか運営しだしたからは特にだけど、
はい、
やっぱ自分よりあこの人優れてるなっていう人が見つかったら、それはすごいいいことで、
うん、
味方にするっていう。
いや、全部それですよ、僕。
そうそうそう。味方が、そういう味方が増えていくほど心強いことはなく、
うん、そうですね。何やら一緒にできるかなってやっぱ考えますもんね。
うん。そうそう。結構ポジティブ。
うん、
ね。 ただ SNS の投稿っていうのでさ、
はい、
まあ、SNS 疲れとかも昔からある言葉だけど、
はい、
それは大体そういう他人と今の自分を比べてしまうという、
うん
う
ん
う
ん、
ところからね、怒ってるみたいな話はね、
うん、確かに、
けれども、でもまあみんないいとこだけをね投稿してるのかも分かんないし、
うん、そうですね、
そういう見られたいっていう願望でこうちょっと大きく見せるとかもあるのかもしれないし、
うん、
うん、うん、そこに引っ張られるってことはねない、
うん、確かに、まあ、そう、僕あれかもしれないです、そんなに他人に興味ないのかもしれないですそんなに見てないかもしれないですね、他の人のこと。
うーん、そうです、僕そういうののね、
はい、
投稿とかフィードはスルー体制強いのかもしれない、なんかピッ入ってこないというかね、うん、うーん、そうだな、だからなんかアドバイスを受けてすぐ揺れてしまうタイプとかは投稿にも響いちゃうかもしれないね、うん、
あ、なるほど、
自分のやりたいことがはっきりと決まってないってなればなおさら
確かに
こうグラングランいくかもしれないね。
でもあれですよ、僕あのやりたいこといろいろありすぎてグラングランしてますよ
なあ、あのやらないことを決めていかなきゃいけないぐらいだもん
ね。いや、そうですよね、な、何捨てようかな、
うん、
ありがとうございます。
確かに、まあ、嫉妬か、うん、でもこういうなんかうーんっていうこうネガティブな思いを見返してやるでドンっていく方っていうのもね、
いらっしゃいますよね、うん、すごいなと思いますけどね、うん、
すごい、だってね、僕の以前のクライアントも見返して、はい、
うん、
そういうその人たちを潰すんだぐらいまで言ってた人も、ね、
うん、
うんうん、いや、そういうのはちょっと僕お付き合いできないなという話をしながら、何をねエネルギーにしてもいいけど、
はい、
そのエネルギー相性がね良くないというかね。
そうですね、うん、
うん、
そうか、そうですね、相性ありますね。
そうそうそう、そういうところをね歓迎してるね経営者さんとかもいるし、
うんうんうん、ああ確かに、あ、僕確かにあれですわ、その合わない人と全然合わなくなりました、うん
合わない人とね、
はい、
うん、
合わない、なんかお互い不幸になるなって思うんで、あの合わないようにしてますね。
そうそう、いろんな性質の人がいるわけで、無理にね、だしね、そんな、うん、相性ってあるなとはね、
はい、
そうね、うん、
全然関係ない話していいですか、
うん、
すごい関係ないんですけど思い出しちゃったんで話していいですか、うんうん、一昨日の話なんですけど、
はい、
バー開いたじゃないですか、
うん、
でそこにその元々の所有者さんのお孫さんがいらっしゃったんですよ。
ああ、はいはいはい。
で最初電話いただいた時に、まあ今から言っていいかみたいな話だったんですけど、
うん、
まあ、その名前を、まあ、勝手に引き継いで営業してるんですけど、
うん、
まあ、そこをね名前残してくれて嬉しいっていう気持ちが半分と、
うん、
自分のところにめちゃくちゃ連絡が来て迷惑だと怒っている気持ちが半分だ
なるほど
のでいらっしゃって
うんうん、うん、
身長185センチ、声めっちゃ低くて、
あ、声低いんだ
ピカピカの腕時計してる人だった、めちゃくちゃ怖かったんですけど何とか、はい、なんとかマルコ様って、いや、ちょっと久しぶりにしびれたって話でした
何されてる方なんでしょうね今ね。
車屋さんやってるって言ってました、
はい、うん、あ、でもやっぱさて来てくれるわけですね。
あ、よかったですね、はい、ビビったなあれは
そうだ、でもその事業、例えばさ、
はい、
その方もね事業変えたりとか、まあ、健太も
方向
性変えたりとか、
はい、
いう中で最近あった出来事だと、はい、佐藤明さん、
はいはい、ああ、ツイッター見ましたよ、
はい、ブログコンサルタントを、ね、
やめ
ますと、
はい、
僕はやっぱりすごく賛成で、
うんうん、僕もいいと思います。
うん、2年ぐらい前に、
はい、
アキラさんと 金太でね飲んでる時に、アキラさんの今持ってるスキルを、
うん、
自分の新規事業の、に生かしていった方がいいと、話をずっとしていて、
はい、
そっちの方が未来は明るいとか、うん、教える人っていっぱいこれからも出てくるし、
そうです
ね、だから新規事業をねどんどんやっていく方が経験が積めるし、
はい、
っていうのですごい進めてたこと、
はい、
ね、2年経って、
はい、
ただこの決断ってやっぱり簡単ではないんだなって今回のも見てすごく思って、あれを言ってたのは2年ぐらい
だったし、そうですね、
でもメインの事業収入源
とな
ってくるとなかなかね、
そうですね、
ね、でもちろんその、
はい、
僕がまあよく知ってる企業と、はい、のお仕事とかもね、
うん、
そういうブログ関連のアキラさんもちろん受けてたりもね、
はい、ある
んだけれども、あくまでもね、今運営してるアップギルドっていうのは、まあ趣味ではないけれども、なんかそこの場だけでねちょっとやっていくっていうことで勝負していくのは新規の事業であると、これはもうますます面白くなってくるな
と。いや、いいじゃないですか
ね。
うん、
いやこれ、アキラさんとね、まだ話してないんだけど、
はい、
こう決断に至った経緯とか、ね、
はい、
いろいろね、
聞いてみたいですね。
僕の場合はまた分野っていうか、まあ、違うけど、
はい
ね、最初に出してた教材っていうのがずっと売れてる状態の中、あれをね、販売停止するとかもね、
はい、
あったけど、あれはやってかないと、自分がアップデートできないみたいな、でよかったんでね、売りが上がってる状態でも止めるみたいな、あったけど、そうだからその教える導くとかね、
はい、
そういうこと以外の事業を持つことで、その先にまた何かこう教えるみたいなことで、それがマネタイズ要素の一つになってもいいとは思うけど、
はい、
の方が、
っ
ていうのはね、だ健太は、
はい、
ね、その自分が培ってきたものを、
はい、
強みとして人と出会いとか、
はい、
自分の事業に生かしていく
っていう、ちょうど2年ぐらい経ちますよ。
あ、2年ぐらい経ちます、
はい、
いやいや素晴らしいなと。
2年あったらね、はい、変わりますから、いろいろ
変わりますからね。だからもやもやしてる期間が長くても決断してしまえばやっぱ早かったりとかね。
そうですね。
いや、嫉妬の話からここまで。
あ、失礼しました。はい。
そっか、でもこう人間関係のね、嫉妬みたいなところになるとまたね、話変わってくるんですよね。
あ、そっか、でも確かに僕はその、柴田さんと違うかもしれないなと思うのは、その、僕は同業者が周りにほとんどいないんで、
あ、
同業者で、まあ自分、ちょっと待ってください。僕は何者なんですかね。
そう、今ね、どの視点での同業者なのかな。
どの話だろうって今思って。
まあ僕が思う部分だと、
はい、
その、例えば不動産とかそういうの
だ
と、
はいはい、それいっぱいいますよ。
でも情報をさ、
はい、
発信していくメリットがない方々じゃない？
そうですね。
ウェブ上で、は
い。ないですね。
ってことは、別に見かけないし。
いや、いるんですよ。世界線が違いますけど、その、
はいはい、
同じツイッター上でも、その不動産の情報を発信してる人たちがたくさん
いらっ
し
ゃるんですけど。ああ、まあまあ、そうか。そうね。
はい。戦おうとはやっぱ思わないな。
そうですね。たまあ、バタさんとかの場合だと、
はい、
まあ僕もバタさんと出会って2年ぐらい以上経つと思うん
です
けど、
そうですね。
ね、自信が持てないみたいなところはよくあったし、最初はまあ商品、イラストとかをこう無料でとか、ものすごい安い価格でとか。まあね、ああいうのもでも徐々に乗り越えてきて、
はい、
僕が一件どっかから案件持ってきて、
うんうん、
とか で単価をぐっと上がるところに慣れてもらったりとか、
はい、
そんなこともあったりとか、だから徐々に徐々にだと思うんだけれどもね、うん、あとはバタさんのことをね、みんなこう、例えば広報員のメンバーとかね、
はい、
すごく認めていたりとか、
うんうんうん、
あの横浜支部のその話も先々週ぐらいにしたけど、
はい、うん、
横浜支部の事務局長としてのパフォーマンスの素晴らしさであるとか、
うん
うん、とバタバタラジオでの松崎さんがボケれるのはバタさんのおかげだったりとか、
うん
うん、なんかねすごいいいところがあるのでね、そういうところでもこう自信を持ってもらいたいというか、少なくとも僕その周辺はもう、
うん、
バタさんのことをすごくこう認めているという、はい、すごいなと思って、
いいと思います。
だから同時にバタさんに嫉妬してる方もいると思う。
ああ、いるんじゃないですかね。
同じね、例えばイラストの界隈とかで、
うん
うん、どんどんチャンスを作ってってなんかすごいなとかね、
うんうんうん、
したりもすると思うんでね、うん、まあ、今ちょっと、
はい、
今の流れでいくと、
はい、
バタさんが闇落ちしている設定でなんか励ましてるみたいになってるけどまあまあ、でも誰しもね、
あれ、でもあれですよ、クリエイターの方ってやっぱりその何でしょう、こう感情の起伏があるもんじゃないですか。その要は、
うん、
いろんな角度から物事見てやっぱ形にしていくお仕事だと僕は思うので、
まあそうですね、
はい、まあ、いや、あっていいんじゃないですかねと思いますけど、
うんうんうん、確かに。
だったらクリエイターの方もうこっちに来て何人かの方といろいろやってますけど、あれですね、やっぱりこう、まあ、いついつまでにやりますよって言ってそれを守ってくれるだけでも価値ありますからね。
うん、本当にそうですね、はい、うん、あ、2021年の11月にもバタさんから質問来てて、
はいはい、
その時は、
はい、
菅さん健太さんの不安との付き合い方を伺いたいです、
はいはいはいはい、
あったね、これもね、
あった気がしますね
うん、不安は消せないものだと思いますが、うん、あまり暗い未来ばかりを想像するのも良くないように思いますみたいな、うん、あったな。
それは言ったらね、ずっと不安ですからね、僕は。
そうなんですそうなんですよね。やっぱり僕の場合はこうポジティブに発信する以前は、
はい、
自分の脳内で最悪を想定するってい
う
のはあるんで、じゃあまあ不安材料みたいな、
うん
うん、いつも言ってるとこだけど、何かしら乗り越えてうまくいっても、
はい、
万が一の方にね、万が一これが起こるかもしれないっていうのは消えない、
うん
うん
うん、
そうだな、こんな話もあったな、うん、あ、でもバタさん、これはね、こういう感情の部分とかは、
はい、
横浜支部の松崎さん、
はい、
基本的にフォローしてくれそうですけどね。
そうですね、うん、
相談してみると、うん、これはこうこうこういう効能があって、うん、これをするととかね、うん、またぜひ次回これ聞いてくださる方、
一旦
ね、
はい、
7月の第1週土曜日、
うんうん、
9時から21時まで、
はい、
横浜支部やってます、
うん
うんうん、どんどん人集まってきてる。
あ、すごいですね、
うん、良い支部と思います。
僕もなんか始めたいな、新しいことい
やいやいやいや
いやいや、その、
ね、
いいじゃない、素晴らしいじゃないですか、そのちゃんと発信してって偉いなって思ってます。
その健太は、
はい、
パン、
ああそうなんですよ、
今パン屋さん、
はい、うん、今そのどこでその成果の許可取るかみたいなとこいろいろ当たってるとこですね、
はい、でそのパン屋さん形になる頃にはもうなる前から
他
にやりたいことも出てくるみたいなね、
はい、もうありますね
いいと思うよ、ね、
そっちはそうなんです、やっぱだからやっぱ情報発信苦手なんで、今こうどうやったらなんか YouTuber をこっちの近くに来させられるかなっていうのを考えてますね。
ああ。
代わりに発信してくれる人をちょっと、うん、どうやったら捕まえられるかなと思って。
やっぱできる人を 迎えるっていうね。
ですよ。
自分よりできる。
すごいなと思う。自分は無理なんで。
本当わかる、それ。うん。
でもそれするには、やっぱちゃんとね、この指止まれしないと来ないんだなっていうのをよくわかってるので。
もともと自分がやってきたことだとしても、はい、そもそも得意ではない中でやってきたことってあったりもして、
いや、たくさんありますよ。
だったらもう得意な方に任せて、そっちの方が僕は僕の強みをっていう、
はい、絶対幸せじゃないですか、そっちの方が、みんなにとって。
だと思う。
うん、
あ、そうやね。いや、だね、和田さん、その嫉妬はね、決して、ね、ネガティブなことではないという、
はい、
方向性をはっきりさせるためのヒントなのかもしれないしとかね。
はい、うん、
そうですね。うん、あとね、やっぱ組んでいくとかね、
はい、
そういう発想もできるしとか、
うん
うん、
本当にあれですよ、明さんの話も聞いて、僕も自分が思ってることですけど、本当に何者にでもなれるんで、
まあ、ね、
うん、現時点でこだわる必要ないかなってやっぱ思いますね。
うん、メタバースの、
はい、
ゲーム作ってる時のアキラさんの生き生き度っていうのもね、
は
い、
非常に
自然だし、
はい、
うん、もちろんそのブログをね追求してるアキラさんの熱量、
はい、
熱さ、やっぱ人生を、うん、が変わった場所なのでブログって、
はいはい、
そこもすごい良さは出てるけどね、
うん
うん、またいろんなアキラさんが見れるという、
そうですね、じゃあぜひ近いうちにアキラさんをお呼びして
ああ、そう
だね。お話聞きましょうよ。はい。
うんうん。そうしましょう。
はい。
うん、はい。
じゃあ、アキラさんに会った時にはお伝えよろしくお願いします。
わかりました。
はい。というわけで、今回の休日会議以上にしたいと思います。休日会議に対するご意見、ご感想、質問などなど、LINE の方にご連絡いただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。